では後半のトーク、今日もメディア系のお話をしていきたいと思いますが、リュウタさん、先週のはどんなお話だったのかというと、シンクレア問題というところから始まったんですが、
はい、
シンクレア問題、日本で報道されているシンクレア問題というのは、どういうものだったかというと、シンクレア社、これは放送局を、
これはテレビの放送局を、まあ、所有している会社です
が、テレビの放送局を所有している会社か、ある時、その所有している地方の放送局に対しても、地方のニュースの間に、一斉に同じ文言で、トランプさんが、トランプ大統領が言っているようなフェイクニュース批判、大きなメディアにフェイクニュースメディア批判を、こう流した。で、各社が自分で流すんだったらいいんですが、193局ある地方局のテレビ局で全く同じ文言で同じ内容のことを、同じ文言だから同じ内容になりますね、一言一句変えずに、報道した。で、これに対してこういろいろこうね、メディアがこういろいろ所有されているとか、これ民主主義に反するんじゃないかとか、こういろいろこう声が上がったという、そういう内容で、その背景にどういうことがあるかということをリュウタさんもお話をしてくれて、で、一つはこういろんな FCC の、規制が変わって、大企業によって放送局がこう独占していくことが可能になったということと、まあ、それ以前30年前に1987年にフェアネスドクトリンというのが廃止されて、各局が選んで自分たちの意見というか、自由に発言がしやすくなったので、変更しやすくなったっていう、そういう2つの内容でしたっけ。
そうですね、主に、はい、主にそんなところだと思いますけれども、
で、でも、まあ、シンクレア問題だけじゃなくて、今アメリカのメディアでトランプ政権の、時代とはまた流れが異なるメディア、こう戦略というか、メディアの政策が進んでいるということを、もう少し今日お話をしていただきたいと思っているんですが、まず私は今 FCC と言いましたが、はい、FCC ってなんだっていうのがあんまり分からずに FCC と自分でも言ってしまっていたんですが、これは何でしょうか。
はい、そうですね、先週もちょっと出てきたかもしれないんですけど、うん、FCC は Federal Communications Commission、 連邦通信委員会かな、日本の方にすると、うん、という、まあ、連邦政府の、
通信とかテレビとか
あります。そうですね、うん、で、何を、まあ、通信委員会って、通信っていろいろありますけど、まあ、何を規制しているかっていうと、電波とあと電線を使うもの、すごく大雑把に言うと、
うん、電線を使うもの、ですね、
電話とかケーブルテレビ、
うん、
電波を使うものはラジオ、テレビ、衛星放送、うん、それからまあ両方使うものとしてはインターネットですね、
うん、
そういったものをそういったものに関する法規制と、あと認可、許認可、そういうのを一手に引き受けている委員会が、
インターネットも電話も、地上波もケーブルも衛星もテレビ放送、そういったものを司っているんだ。
そうですね、
うん、
で、ラジオ局の認可とかテレビ局の放送局の認可っていうのも、この FCC の
管轄なんですね。
管轄、そうですね、になっていて、なので今この放送を流している WRFU も FCC の許可を得て、 FCC の制限を受けて放送しています。
そうなんですね、こういうコミュニティラジオ局も FCC に申請をするし、ストリーム配信を始めた時もその前にいろいろややこしい書類審査というか申請をしているし、なんかいろいろこう FCC は近くにあって、なんかよくわからなかったんですが、これは政府 連邦通信局ということは政府なんだけど半独立みたいな
一
感
応
じ
独
です
立
か？
性のある、政府の委員会です。ただ、コミッショナー5人いるコミッショナーっていうのは、大統領が指名して議会の承認を受けるので、まあ、独立した委員会とは言っても、ある程度、委員の指名に政治的な意図っていうのは入っているので、まあ、完全に独立しているわけでもないですけれども。
そうなんですよね。なんか独立してると思うけれども、政権が変わると5名しかいないコミッショナーの3名をその大統領が指名すると、なんかいろいろ議決するときに3対2になってしまうわけですよね。
そうですね。
だ
で、
から、ちょっ
そう。
と政権の意向が直接反映してしまうことがありうるという、というところなんですが。そこで今、そこでというか、全体にその、以前、ポッドキャストの、はるかの人のポッドキャストに先週の内容を、竜太さんが書いてくださっているんで、ぜひ、はるかな人 .org で検索して、先週のポッドキャストの説明を読んでいただきたいんですが、そこで、竜太さんが最後に書かれていたことは、オバマ政権の時にやった、3つの、こと、それをこうトランプ政権ではこう方向を変えていると。で、その3つのことっていうのはオバマ政権の時は何だったんですか？
そうですね。先週、フェアネス・ドクトリンの公平原則の話をしていて、そのアメリカでは、公平原則をなくしたことに対する批判っていうのはなくはないんですけれども、ただやっぱりその原則自体が憲法で保障されている言論の自由の逆をいくものだっていうことで、あまり復活させようっていう強い動きはない。日本の放送法では、かなりまだ守られているものなんですけれども、
そうですね。
政治的な中立っていうのは、ただアメリカではそれを元に戻そうという動きはあまりなくて、で、オバマ政権の時にも、その放送メディアを民主的にしようっていう動きとして、3つあったのは、1つがメディアの独占の禁止、寡占の禁止ですね。1つの会社が持てる上限なり、あとはクロスオーナーシップ、いろんなメディア会社を持てるかどうかに対して制限を行って、それで、多様性を守る。それから、公共放送の充実っていうのがあります。アメリカには NPR、 これがラジオで PBS テレビ局とかあるんですけれども、そのあたりをさらに充実させようというのが2つ目で、もう1つは、いわゆるネットニュートラリティと呼ばれているもの、ネットワーク、インターネットの中立性を保つ。それによって、メディアの多様性を守る、そういうことなんですけれども。で、
でも、
そうですね。で、FCC が関係するのは1つ目と3つ目ということになりますね。メディア放送局のオーナーシップと、あとネットニュートラリティに関しては FCC が議決権を持っているものです。
で、先週のお話ではその第1番目のオーナーシップ、クロスオーナーシップについて、それがこう昨年 FCC はクロスオーナーシップを撤廃して、メディアがいろいろこう今まで規制かかっていた独占というものをちょっと緩めっていうか、ちょっとじゃない、かなり緩めた。その結果、例えばシンクレアのような大きな企業が今非常に苦しい状態にある地方局、以前の独立したものであったりとか、他の会社の傘下にあったそういう地方局を含めてこういろいろ買収をしていて、それによって全国ネットでこういろいろこうちあのなんていうか傘下に収めている会社へのこう指令を出すことができるようになってっていうような話が先週だった。で、 それで今週もう一つの今おっしゃった、オバマ政権の時に、強調していたインターネットの中立性、これも変わりつつあるんですか？もともと
そうで
中
す
立
ね。
性っていうのが何を意味してたのかな？
もともとネットワークの中立性っていうのは、インターネットを、作っているものっていうのは、無線でも有線でもその中を流れるデータですよね。で、中立性っていうのはそのデータの流れる速度の中立性ということになります。これは電話と一緒なんですが、電話はパブリックユーティリティとされていて、電話線を一度引いたら、その中を流れる通信っていうのは妨害してはいけないんですね。これは公共のもの
ボー
な
カー
の
された
で、
ら大変なことにな
そう
る。
です
通信
ね。
でき
で、
な
そ
くな
の
る。
妨害をしてはいけないのには、そうですね、電話ができないと困るっていうのはもちろんそうなんですけれども、それからお金をたくさん積んで自分の電話を先に通じるようにしろとか、そういうこともできないわけですね。
なるほど。
大企業、うちは大企業だからこれだけのお金を出すから、うちの電話回線を優先してくれ。電話機をいっぱい持つことはできますけど、中を走るその会話を優先させることってできない。
そうですね。急いでるかって言って、バス停待ってる人がバーッと一番前にその順番抜かしてバス乗って怒られますよね。全然関係ないか。でも、
でもそれと同じことですね。で、電話の場合はそれが厳密に守られてるんですけれども、で、そういう法規制が存在するんですけれども、ネットワークの中立性っていうのは、インターネットのそのインフラストラクチャに同じ原則を適用しようっていうことになります。なので、ネットワークの中を流れるデータ通信、これの速度は誰が発信したものでも、誰が受信しようとしているものでも、基本的には同じ速さで流そうとしなくてはならないっていうことなんですが、で、もともと、もともとは、インターネットって電話回線を基本的に使ってたものでもあるので、昔は、電話と切り離さずに、似たような原則で成り立っていた部分もあるんですけれども、今インターネットはいろんな回線を通じてやってくるものでもあるし、データっていうのは音声と違って、また速度を変えたりしやすいものでもあるので、なので、そうですね、だから大企業がお金を払ってうちのデータを優先してくれ、例えばうちの通信販売サイトにアクセスする人のスピードを上げてくれ、そしたらみんながいろいろ買ってくれるからとか、あとはストリーミング配信、映画のストリーミング配信をしているような会社がいっぱいお金を出して、うちの顧客だけが快適に映画を見れるようにしてくれ
なるほど。
みたいな、そういう、中立性がなくなると、そういうことが可能になるっていうことですね。
で、それをオバマ政権の時は中立性を保とうとし
これ
た。
はそうですね。で、そうですね。インターネット、誰が使っていても同じ速度でつながらなければいけないっていうことで、技術的な限界はあるんで、それとはまた別の話なんですが、どんだけお金を払ってるとか、そういうことは関係なくつながる速さは一緒。これはインターネットだいぶ普及していますし、いろんなところで使われているので、情報へのアクセスを守る、その商売に関するものだけではなくて、いろいろな情報へのアクセスを守るっていう意味でも、中立性をその FCC の規制として
掲げていたんだ。
そうですね、
うん、
FCC を通してそれを守ろうっていうことをしていたわけです、
うん、でところがそれがもう変わりつつあるっていうのは今、
そうですね、新しい、トランプ政権になって、うん、指名された現在の議長委員長が、うん、まあ、そのネット中立性をのネット中立性を守っていたその規則をなくそうっていう方向に、もともとは、まあ、明文化されて守られていたものではなかったので、
うんうん、
明文化したのは最近のことなので、その明文化したものをもう一回なくして、
まあ、
建前の上では自由な競争ができるようにしようっていうことなんですけれども、まあ、そこにおける自由な競争っていうのはもちろん企業が、っていうことも含まれるっていうか、まあ、それが主なんですけれども、
じゃあ、さっきのお話だと企業がある、例えば、動画配信みたいなものをすごく早く、月にいくら出したらすごく早くたくさんの映画が見れますよみたいな形でこうサービスを提供して、でそれを消費者が買うっていう、この競争みたいなのが激しくなる。何が変わるんですか、それによって。
そうですね、まあ、ビジネスを自由にっていうのは、まあ、アメリカ的なというか新自由主義的な考え方によれば、規制がない方が、規制は少なければ少ない方が企業はいろいろ工夫をして、いろいろ新しいことをやって、それが最終的に消費者の利益につながるみたいなのが、まあ、根本的な考え方としてあります。まあ、この具体的なケースで言うと、その新しいインターネットを使った新しいオンラインビジネスみたいなのを考えた企業が、そのサービスを提供するときにすごい早いインターネットの接続環境がないと無理みたいなのがあったときに、それを確保することが理論上はできるですね、その中立性がない方が。
ほうほうほう、うん、じゃあ消費者が自分でインターネットが早くつながるようにってお金を出すっていうよりも、パッケージとして企業がこう用意をする、その競争が激しくなる。
そうですね、末端の消費者の部分はやっぱり技術的な、そのそれぞれの人がどうやってインターネットに接続してるかで速度って変わってきて、でそこの部分は中立になるようにとは言ってないんで、やっぱり電話回線、普通のアナログ電話回線使うのは遅いですし、ブロードバンド使うと早いですし、携帯電話でも第三世代の電波使うより第四世代のが早いとかいろいろあるので、まあ、そこの部分は消費者のあくまでも選択ですよね。その早いの、早い、まあ、定額制の早くていっぱい見れるやつを使うかとか、そうじゃないかっていうの、中立性の部分にかかるのは、まあ、どちらかというとそのコンテンツを提供する側とかが、インターネット、そのデータ通信の帯域、バンドウェッドって言いますけれども、うん、を、ある程度のお金を積むことによって確保できるかどうかという問題、
うん、
なので、まあ、コンテンツ自体は別の話になるので、その動画配信だったら、うちの会社の動画配信サービスを使うと、うちの会社はその帯域を確保するのにお金をかけているので、いつでも快適に見られますみたいな、そういう、うん、そういうことを売りにすることができる。中立性がない、中立性がないとそれができるわけですね。中立性を確保しなければいけないときにはそれはしてはいけないってことになります。帯域を買っちゃいけないので、
そしてそれは良い面もあるだろうし、なんかこうそれによってお金をかければ 良いサービスが提供できて、そちらにこう消費者も流れていくっていう、そういう競争も起きやすい
っていうのが、まあ、いわゆるその新自由主義的な経済の考えっていうことになりますね。